マイスイートガーデン、この時間はサンダグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいてお話を伺ってまいります。今日はサンダグリーンネットから高木さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
弥生川が三丁目の高木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして高木さんには今回フリーペーパーハニーの春号の見開きのすごく素敵なお写真をご提供いただいて掲載いたしました。
いやたくさん掲載いただいてありがとうございます。
いえいえ、もうバラがいっぱいですね、
そんなにたくさんねと思ってなかったんですが、
ね、いやもう見事な笑顔のお写真もありますけども、ここにもちょっとお電話で取材をさせていただいた言葉を掲載してるんですが、バラ作りの始まりから今日じっくりと伺いたいです。
そうですね、平成元年に、はい、宝塚から三代引っ越ししてきたんですけど ね、
そ、 うなんですね。
その時ね、私東京に単身赴任で行ってたんですよ、
はい、あお仕事は、
はい、でもねどうしても息子の学校の関係でね、4月には引っ越ししたいということで、
あ、はい、
わざわざ引っ越しのために帰ってきて、いうようなことで、
はい、
もう庭も全然その時はね、とにかく庭は後回しで住むだけということで引っ越したんですけどね、はいはい、
32年ほど前になりますね。
そうですね、平成元年です、
ね、そうですね。そして東京勤務は長かったんですか。
その平成元年の夏頃に、大阪へ帰ってきたんですよ。
あ、よかったですね。
それから、庭作りということで、はい、で、バラはその時ね全く私の眼中にはなかったんですけどね。
最初は
長女がね、ちょうど京都 の、 美術学校に行ってまして、その近くにラビアンローズという喫茶店がありましてね、
はい、
そこへ時々行ってたらしいですよね、家内も一緒にね行って、
はい、
私が夏頃帰ってきた時にはもうすで、に二人はね、長女はね5月生まれで、
はい、
そこでバラに、見せられて、で私も車でその京都のラビアンローズ行って、なら家内がね、バラの苗20本ね、
はい、
その先生にお願いしてたんですよ、
はい、
別に苗を売ってるような園芸店じゃないんですけどね。
園芸店じゃなくて喫茶店ですからね、先ほどおっしゃってましたから。
それでバラが始まるんですけどね、とにかく私も全く無知で、もうとにかく本で私ね変なことを質問したんですよ。鶏糞でもやればいいんですか、言うて、
肥料として
肥料として、
はいはい、
向こうは、これは素人やったと思って、
すぐに分かる。
本をね、この本を読みなさいってくれたんですよ、
はい、
でそれを読んで、バラ作り始まって、で、穴を掘って、やり始めたんですけどね、で、京都 の、 その亀山先生ってラビアンローズやってる、先生は
この喫茶店今でもあるんですか。
あるんですよ。高校のね、国語の先生されてましたわ。
この方もまたなかなかいろんなストーリーのお持ちの方なんですね、
で、もうお年だったかな、僕らが行った時にはちょうど定年間際ですかね。
あ、そうですか。
昭和5年生まれですからね、今も90歳ぐらいですかね。
そうですよね。
日本バラ会の京都支部長なんかされてましてね。
そうですか。
とにかく家内と長女が時々行って、でバラを植えようという相談してたらしいですよ、はい、私は連れて行かれてお金払ったので、でバラの売っていないのに20本ほどね、頼んでたらしいですよ。
なるほど。
でそれをもらって本を読んで、で穴を掘って、で植えたのが始まりですね、は
い、その初期の頃といってもこのフリーペーパーにも掲載してますけども、もうかなり大きくなってますね。
そうですね、それはいつでしたかね、もう 植えて1年2年後ぐらい
ですね。でもその頃ですか、はい、あ、じゃあ次々に、最初は20本ですけど次々増えていったんですね、はい、
そうですね、20本ぐらいしか植えるスペースがない、
はい、
ということですかね。とにかく苗を売ってる業者じゃないのにね、
はい、
もう丸投げで家内が頼んだようですね。
その時は何色のお花が多かったですか？
まあ、いろいろでしたね。
はい、
今も名前はね、言っても、もう売ってないような古い。
そうなんですか。そんなにバラっていろいろ変わるんですか、品種は。
その頃のバラはね、今店頭で売ってるようなバラはほとんどなかったですね。
あ、そうですか、うん、30年ほど前というのは。
30年前はね、
でそれで高木さんご自身はまだまだお仕事現役でいらしたから、
そうですね、
そうそう没頭もできない。
あ、だから土曜日曜だけ、はい、まあ穴を掘ったり、ちょうどね、うちの庭もね、粘土質でね、
あ、
苦労しましたね。
そうですね、サンダーは皆さんね、粘土質っておっしゃってましたね。
で、幅50センチ、
はい、
20本植えるスペースを掘って、はいはい、塹壕のような穴を掘ってねそこへね、落ち葉を入れたり、いろいろやって、それから摩擦地を軽トラで買ってきて、
はい、
隣がまだ家が建ってなかったもんですからね、
はい、
軽トラでバッと入れてもらって、それから始まったわけです。
あ、じゃあやっぱり土作りが大事なんですね。そうなんです。落ち葉を入れたり土を入れたりという作業があって、
農家から藁をもらってきて、それを
すごい
下に引いたりね。
あ、それはもう交渉されてですか？
はい、
あ、そうですか。
とにかく何もわからないもんね、本人の載ってる通りやりましてね、
そうすると失敗なくできました。
まあなんとか咲きましたね。
あ、そうですか、でそれを楽しんでらっしゃって、定年までずっと土日土日の。
そうですね、で私が定年になったのは平成7年ですからね、はい、震災のすぐ後。
あ、はい、
で定年になった時はちょっとかなりも末期がんでしたからね。
え、そうだったんですか。で、
まあ、再就職しないで、解放したりいろいろやってまして、その頃ね、家内が亡くなった時には50本ぐらいに増やしてました。
あ、はい、じゃあお仕事現役の間からちょっと奥様 のご病気が分かって、
そうですね、
でも奥様もそのお庭で の過ごす時間なんかは楽しんでいらしたんじゃないですか。
まあ、一緒に、作業しましたね。もう雑草抜くのはそれはダメとかね、は
い、お雑草じゃなかったんですね。じゃあ、
いや、これは残す、これはだから、いちいちね、はい、これ抜いてもいいかと聞きながら、二人でよく作業しましたけどね。
そうですか。奥様入院はされてお過ごしになられたんですか？
入院しましたけどね、
じゃあバラのことも気にしてらしたんじゃないですか？
そうでしょうかね。それよりも自分の体の方が大事だからね。
あ、そうですね、もうまずは治すのが一番だということで、
で、まあ私も定年退職した番ですから、
はい
はい、もうバラ一筋で、いろいろ勉強して、でもね、思うんですけど、バラのおかげでね、サンダーグリーンネットに入会したり、
はい、あ、その時はまだ入ってらっしゃらなかった。あ、そうですか。
でオープンガーデンに参加したり、
はい、
いろいろ、それから、やっぱり全て、ね、バラのおかげで、皆さんとね、一緒にいろいろやったり、それから高校の同級生を呼んで、バラを見る会を催したり、
はい、
会社の OB を、まあ、招待してね、やったり、結構あのそれからまた交際が始まったようなもんでね。バラのおかげで、あのとにかくあのバラはやっぱりね、毎年やることがあるんですよ、毎月ね。
そうでしょうね、毎月ありますか。はい、あの今この時期は何をされていらっしゃいますか。
今はね、一旦まあだいたいバラの世話は一段落して、
はい、
雑草引きですね。
あ、今はそうですか。
一番大変な。
ああ、そうなんですね。でそれを終わられるとバラが見事に咲いていく時期を迎える。
ね、今ちょうど新芽が出てね、あの、すごく綺麗な。緑ですね。
ああ、そうですか。
で、あのやっぱり70代まではなんとか一生懸命やって、80になるとねやっぱりしんどくてね、
はい、
結局あの芝生もね、あの天然芝の時はね雑草を取るのが大変で、
はい、
シルバーセンターに頼んで 芝の雑草をね、
はい、
やってもらったこともありましたね。
うん、
で今はね人工芝に変えましてね。
そうなんですね。
そうしないととてもね、あのバラよりもね芝生の手入れの方が大変なんですよ。
そうですね、
はい、そんなことで、今はもう雑草引きだけですね。
ね、今年あのフリーペーパーにも書かせていただきましたが、高木さんは今年で米寿をお迎えになった。
あの数え年で米寿ですね。
はい、
あの満でいくと87なんですけどね。米寿の数え年ですかね。どちらかよくわからない。
そうですね。満でおっしゃる方もありますけども、そうですね。
ということは、まあ、今年で数え年であれば米寿ですね。
だからそのお手入れがなかなかね大変だってことはもう皆さんよくね実感されるところだと思いますけども、そしたら今ちょっと一段落して、で、まあ、草引きが大変な時期ですけども、
ね、
バラが咲いた時に、まあ、オープンガーデンということで、今年はオープンガーデンはなかなかあの大々的にはこういう時期ですからできませんので、あの お寄りいただくとちょっと間隔を取りながらということでしょうか。
で、まあ、あの高校の同級生を呼ぶ会もね、
はい、
2007年から始まって、2017年で終わったんですよ。
もう皆さん年取って、10年間されて、
10年間やりましたわ、
2007
年がだいたいね20人ぐらい来まして、ね、そのうち数えた半分ぐらいはもう亡くなりましたね。やっぱり
そうですか。
みんな同じ年ですからね。
はい、
で2017年でも最後にしました。
うん、
皆さんも大変だし、
神
戸の人が多いんですよ。だから割合ね、
ご出身こちらでしたね、
三宮からね、特急バスで皆さん来てくれてね、まあそんなことで、会社の OB もね、
はい、
OB でも私より年上が多くて、
はい、
あのそれも10年ぐらいやりましたかね、それも辞めました。
でもやっぱりこのバラがなかったらそういうつな、ね、がりというのは、
そうそう、おかげでバラのおかげでね、で、あのサンダーグリーンネットの皆さんとかね、仲良くしていただいて、だから現役時代以上にあの年賀状も多かったですよ。
そうなんですね。
でも今年から年賀状もね、
はい、
もうこれでも今年でもって、まあ最後にしてもらうということ
で、
もういろいろね、もう書くのも大変だし、
そうですね、
もう動作が鈍くなってね、やっぱり80になるとダメですね。
やっぱり違いますか。
違いますよ。70代はね、もう全然あの将来のことを考えるとね、もうつるはらどんどん大きくなりますよね。
つるはら、そうですね、お玄関の前
で考えてみたらね、年を取ってからのことを考えたらね、もっと考えたらよかったんですけどね、だから本当に今反省してるんですけどね。だからもうバラの本数もね、一頃は、120株ぐらいありましたけど、
今は
も
う
90弱ですね。
あ、はい、
だんだん減らしてます。
でも90終わりなんですね、
でもなるべくもう 手間がかからないようにミイバラを増やしたりね、小さいのね、
はい、
いろいろ考えながら、
うん、
やっぱり年取ってからのバラ作りいうのはやっぱりね、もう完璧は求めないでね、
あ、そうですね、
もうほどほどに体を考えてやってます、今、
先ほどなかなか手入れが大変、毎月毎月あるっておっしゃいましたけど、皆さんがオープンガーデンで楽しませていただいた後はどんな作業が待ってるんですか？お花が終わった後ですね。
まあそう、やっぱりね、雑草がすごいですね。
やっぱりね、見た目に雑草の中にバラがあるともう台無しになりますもんね。
だからね、雑草的な、ね、青いものを植えればいいんですけどね、芝生みたいにね、
あ、はいはい、
でもね、なかなかやっぱり難しいですね。
うん、
もう雑草との戦いですわ。
あ、そう、ずっと雑草を引こうと思ったらやっぱり腰をかがめますから、なかなかそれも長い時間になりますもんね。
もうね、両膝すね当てをつけてね、
両膝にすね当てをつけて、
それつけて四つん這いになってやるんですよ。
あ、そうですか。
だからね、やり方もね、完璧を求めないで、
はい、
例えば12月から1月にかけて寒肥へ行ってね、
はい、
20〜30センチ穴を掘って、やりますけども、スコップをね、こう立って、どういうかな、立ったらふらつくんですよ。
あ、
だから、はい、座ってね、片手で掘らないとダメなんで。
あ、
だからもう今年なんかね、2〜3箇所穴を、直径15センチぐらいの穴を掘ってね、そこへ入れるような形で、
はい、
だいぶサボってます。もう完璧を求めないで、ね、
いやいや、もうそれはね、体との相談で、
はい、
でもそれでもちゃんとバラは上手に、
まあ、咲いてくれますよ、
ね、
植木鉢でもね、
はい、
去年はね、全然ノータッチ、
うん、
土も変えないで、
はいはい、
しばしだけ初めてですわ、うん、それでもちゃんと咲いてくれましたからね、
はい、
今年はちょっとね、手入れしましたけどね、
全
部土替えの大変だから 2〜3箇所掘って、部分的にね、
もう大変ですよね。
だからね、もう中高年になってからのバラ作りというのは大変ですわ。もう完璧を求めないで、ほどほどに、
いい形でお付き合いになって、そもそもバラにこうハマった一番のバラの魅力は何でしょう？
そうですね、
だってこれだけ大変なお世話をしなきゃいけない。わがままお嬢さんになりますけども、
いや本当ね、私2階で寝てるんですけどね、
はい、
朝起きてパッと窓を開けるとね、はい、バラがいっぱい咲いてますわね。
そう、上からあ、なるほど、
見たらね、本当にね、幸せだなと思いますね。
あ、そうですね。あ、じゃあここまでお手入れされたご褒美が5月に
そうですね、
しっかりと、
だから自分一人が楽しむんじゃなくて、今まで言いましたように、高校の同級生とかね、
はい、
会社の OB 来てもらってやりましたけど、それも皆さん年取って、これからちょっと楽しようと思ってね、
そうですね、
のんびりと、
はい、優先順位、ご自分の健康にまず持っていかれて、
そうです、ね、健康第一です ね、
そうですね、ぜひ楽しんでいただいて、よかったら皆さん本当にオープンガーデン混み合わないようにマスクをして、
そうですね、
手指の消毒をなさってお出かけいただきたいと思います。さて今日この後リクエスト曲をいただいてますけども、小尻吹雪さんの愛の讃歌、
はい、
これはどんなお話がまつわりがあるんですか？
たまたまね、まあ、青春時代ということは、私も若い頃は、まあ、
はい、
冬はスキ
ー、
夏は、まあ、野球なんかやってたんですけどね、
はい、
でいろいろ選曲してて、最近ね、古いね、大学ノートが出てきましてね、
はい、
それをこう見てたらね、
いつ頃のノートなんですか？
見たことないんですけどね、
あ、はい、
昭和39年、
あ、オリンピックのあった年じゃないですか、4月何日の日付から、家内がつけてるんです。その日が見合いの日なんですよ。 あら、
だから見合いの日からね、半年ぐらいの間かな、
はい、
大学ノートに記録してましたね。
奥様のノートだったんですか、はい、そうですか。
まあ今までずっと何十年もね、亡くなってからも見なかったんですけどね、
はい、
捨てようかなと思ったら中身見たら日記だったから、
まあ、
で見ましたらね、はい、39年の10月にあの越路吹雪の、
はい、
あれがあの漏音いてね、当時ねあの漏音とか漏煙とかいうのがありましてね。
あ、そうなんですね。
労働組合からの紹介で、あのあるんですよ、
うん、
そういうのね、
それ
を越路吹雪の、うん、あれを国際神戸国際会館で、一体って書いてあるんです
よ。あら、
あで思い出しましてね、で会社の女性3人とばったり会って、挨拶したとかね、あそういえばそうやなと思って。
あ、行かれたのはじゃあ高木さんとご一緒にお二人で。
二人で。
あら、でもデートでした。
あの、漏音ってね、正式の名前知らないんですけど、当時漏音とか漏煙いうのがあったんですよ。漏煙いうのは演劇ですよね。
あ、演劇、はい。
なんかあの、漏煙はね、一回ね、三影公会堂でね、
はい、
中台達也と岩崎兼子の、あの、令嬢ジュリーだったかな、ああいうのに来ましたね。だから、漏音で、あの、そういうのは全部会社へ来るんですね、あの、労働組合のあれで。
はいはい、
だから、6時半から開演とかね。だから会社の人たちと会うわけです
よ。そっかそっか、なるほど。
まあそういう日記が出てきたもんやから、もう青春時代の最後のあれで、
これはじゃあ婚約時代になりますか。
婚約時代ですね。
そうですね。
結婚したのはその翌年の4月ですから、ちょうど。
そうですか。
10月でしたね。神戸国際会館で。思い出しましたわ。
あ、そうでしたか。そんな思い出のある曲を今回リクエストいただいて、
で終わってから、
はい、
噴水のところへ行ってとか言って、その前にどっかで食事したとか言って、書いてあるんですよ、まあ、そんなことで今回あのお願い しました。
ありがとうございます。ちなみにその時のお食事の様子なんかは高木さんご自身は思い出されましたか。
いや、食事何を食べたか忘れましたね。
あの、先ほどの会社の方と出会ったということは思い出された。
で、会社の3人のうち2人の名前を思い出したけど、もう1人、ね、の前お名前が出てこないですね。
そうでしたか。そんな思い出のお話を、ノートから見つけられて、いや、そんな思い出のある曲をじゃあ聴きながらお別れしたいと思います。今日は、この時間お越しいただいたマイスイートガーデン、フリーペーパーハニー春号の方に特集しておりますので、よかったらぜひスタジオ前にもまだまだございますのでご覧いただきたいと思います。ではこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
高木さんのお話をお届けしました。